6月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っただ中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コスト FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。今月もお付き合いください。さあ、今日もいつも通り藤井さんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間、
はい、
偶然、
はい、
コンビニエンスストアで宮代ひろみさんとお会いしたんです
はい、
なんかコーヒー入れてて、
はい、
で私もコーヒー入れようと思ったら、はい、パッてりあって、
すごいですね。
いつまでもこう気が合うねっていう、
本当に顔まで似ちゃってるんです。あの何年一緒にラジオをやったかわからないですけど、顔までお二人似てきちゃってね、上田さんと宮代さん
兄弟みたいになってね。
すごいですね。
ばったり会いましたけれども、お元気そうでした、
はい。
はい。
私もちょうど昨日ご家族全員、全員じゃないかな、はい、ご主人まで戻ってる場所にお会いしたんですけど、はい、夫婦円満なんだな。
夫婦円満ね。はい、家族円満ね。
はい、円満なんだなと思いながら。
いいですね。
家族でした。
まあ、やっぱワンヌマプラス子育てを経験すると、家族もね、夫婦も円満になるんじゃないかな。
はい。そんなきっかけの場になれると。
ね、
なりましょう。
いいなと、
はい、
思っております。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日はですね、私たちに加えましてお二方ゲストがいらっしゃっていますので、早速藤井さん参りたいと思いますけれども、
はい、じゃあご紹介させていただきます、はい、本日のゲストは出張専門助産院である花恵美助産院助産師原田恵美さんと、子育てセラピーのココフは保育士であり親子セラピストの植松彩乃さんにお越しいただきました。ではお二人自己紹介をお願いします。
沼津市を中心に活動している花恵美助産院の助産師の原田恵美です。私はこれまで大学病院や地域のクリニックで勤務し、母子支援の現場などでたくさんのママや赤ちゃん、ご家族と関わってきました。現在は出張専門の助産院としてご自宅に伺いながら授乳相談や育児相談、沼津市の産後ケア、子育てサロンなどを行っています。そして私自身、今小学生の2人の子供と保育園児1人の3人の子育て、まあ、ただ中中です。
はい、うちと全く同じですよ。小学生2人とね、保育園児1人3人、子育て大変ですよね。
はい、そうです ね。はい。
なんかすいません、大変ですよね感を無理やり押し付けちゃった感じありましたね。そんな大変じゃないですよみたいなリアクションして
る、はい。大変です、毎日、ね、日々、はい。
お母さんは特にね。はい、原田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お隣が植松さんでいらっしゃいます。自己紹介お願いします。
はい。沼津市内で立ちケア教室ココフワを主催している植松彩乃です。私は、保育士として保育園や幼稚園、そして療育センターに勤務してきた経験や、自分の子供が、NICU に入院したことなどの、そして手術を経験したことをもとに、触れることの大切さをお伝えしたり、親子の絆を深めたり、子どもたちの声を大人に届けるための立ちケア教室を開いています。
はい、結構ね、大変なね、ご経験なさってっていうことですね。
そうですね、なんかの、普通じゃないっていう、保育士経験が全く生かされないっていう、イレギュラーな感じでした。
なるほどね、はい、うちも実は一番下の娘がいろいろね、ちょっと特別な支援が必要なので、すごくなんかね、状況が違うとすごく共感ができるなと思いながら今お話を伺ってました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、藤さん。
はい。
いろいろお話伺っていきましょうか。
はい、伺っていきましょう。まずは恵美さんにお話を伺っていきたいと思います。花恵美助産院を立ち上げたきっかけを教えてください。
はい、私は助産師として働き、自分も今3人の子育てをする中で、出産後のお母さんたちが思っていた以上に孤独や不安を抱えていることをたくさん感じてきました。これって聞いてもいいのかなとか、誰かに頼りたいけど頼る人いない、そんな声も本当に多かったです。特に産後は赤ちゃんのお世話で精一杯で、自分のことは後回しになってしまうママが多くて、もっと気軽につながれる場所や安心して相談できる存在が必要だと思い、花恵美助産院を立ち上げました。困った時に気軽に頼れる身近な助産師でいたい、ママたちが一人じゃないと思えるような活動をしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。なんかこう助産院って赤ちゃんを産むための場所だと思ってたんですけど、こう今お伺いするとエミさんの場合のこの花嫁助産院っていうのは産後のお母さんのケアが主だったりするんだなぁなんて思って聞いてたんですけど、はい、花嫁助産院ではどのような活動をしているんですか？
はい、現在は沼津市周辺を中心に出張での産後ケアや授乳相談、育児相談を行っています。主には、母乳やミルクの等の授乳の相談や、あと乳腺炎だったりとかの乳房トラブルのケア、あと赤ちゃんとの生活の相談、あとは沐浴抱っこのサポートなど、お一人一人に合わせて対応しています。また子育てサロンやイベントも開催していて、ママ同士がつながれる場所づくりも大切にしています。私自身も助産師をしてましたが、子育てする中で相談することがちょっと苦手だったりもあったので、そういう面でもやっぱ相談するほどじゃないかもって思うことでも気軽に話せるような存在であったり場所でありたいと思っています。
なるほどね。確かにみんな気軽に相談してくださいよと言っても、やっぱりちょっと恥ずかしかったりとか、ねえ、コミュニケーションそんなに積極的に取れないっていう方も多くいらっしゃるから、なかなかね難しいという中で気軽にっていう環境を作りになりたかったって思いがねよく伝わってきました、さあ藤井さん、次に引き続きお話伺っていきましょうか。
はい、ここふわを立ち上げたきっかけを教えてください。
はい、私は、息子を出産しまして、でその後息子を保育園に預けて働くママとして過ごしていました。で子供を保育園に預ける側、そして保育園でお子様を預かる側っていう両方を経験した時に、ママも子供たちも本当にみんな精一杯頑張っています。だけどなんだかうまくいかない。で子供とママのお互いの思いがボタンの掛け違いのようになってしまっているなって感じていました。で私自身も子育てや産後の悩み、そして心身の不調を経験して、で一人で頑張りすぎてしまうっていうママの一人でした。でそんな時に私たち親子を支えてくれたのがタッチケアだったんですね。で子どもの体に触れることでお互いの心が落ち着いてきて、どうしたらいいのかなっていう解決の糸口を見つけられて、で様々な問題をタッチケアで乗り越えることができました。で親子の安心感や自己肯定感を育むタッチケアが全ての家庭に届いたら、子どももママももっと楽しく穏やかに幸せな時間が増えるなって思って、タッチケアに加えて私の保育現場での経験や子育て経験をもとにした心がふわっと軽くなる子育てセラピーっていうもののココフワっていうものを立ち上げました。でママも子どもも大丈夫って思える場所、そんな場所を目指して活動しています。
はい、じゃあココフワではそんな思いがたくさん溢れているところをお伺いさせていただいたんですけど、どのような活動をされていますか？
はい、ココフワでは赤ちゃんから大人までを対象に、タッチケアの大切さや子どもたちの本音に気づいて親子の絆を深めるサポートを行っています。主には赤ちゃんを対象としたベビータッチケア教室、そしてあと感覚過敏や繊細なお子さんへのタッチケア、そしてあと全年齢向けですね、もうお孫さんが生まれるっていう方もいらっしゃってくれるような全年齢向けのタッチケア教室、あと個別サポートなども行っています。で子育て中のママがほっとできる時間を持てること、そして親子の触れ合いを通して安心感や愛着を育めることを大切にしています。
なるほどね。うちの妻は縁もゆかりもない静岡に、嫁いでですね、私と結婚をして、子供を3人いるわけですけれども、頼れるところがまず、やっぱなかったですからね。うちの実家はありますけれども、とはいえ、やっぱりね、旦那の実家っていう、これはね、皆さんなんとなく想像つくと思いますけど、こうちょっと遠慮しがちだったりとか、隣にね、すぐ会える友人がいたりっていうのがない環境だったので、今お話伺ってて改めて思ったんですけど、うちの妻は相当苦労したんだろうなっていうふうに感じますが、今ご案内いただいたように、いろんなサポートを行ってますが、こういう機会があると、あんまり周りに知り合いがいないよ、頼れるところないよっていうお母さんたちも気軽にこうねコミュニケーション取れるような空間ができますよね。ね。で 全年齢向けのっていうふうなお話がありましたけど、これ例えばおじいちゃんおばあちゃんとかっていうお話ね。
あ、そうなんです。タッチケアって赤ちゃんのベビータッチっていうのは結構、まあ、主流になってきたというかなんですけど、ちっちゃい子しかやっちゃいけないと思ってる方が多くて、小学生とかにやっていいんですかみたいな話が聞かれるんですけども、本当小学生こそやってほしいっていうのがあったりだとか、あとおじいちゃんおばあちゃんですとタッチケアをしてあげることで認知症の症状ですね、徘徊とか、なんかそういった症状が軽減されるっていう研究結果も出ていて、本当に全年齢に必要なものだということで、はい、届けたいと思ってます。
さっきここ不安を立ち上げたきっかけでね、ご自身、上松さんご自身も一人で頑張りすぎちゃうっていうふうなお話ありました。やっぱりお母さん自身はね、なんとか子供のために頑張ろう頑張ろうと思うんだけども、それでいっぱいいっぱいになっちゃってね、正直子供に当たってしまったり、旦那さんとうまくいかなくなっちゃったり、言い争ったりって正直あると思うんですよね、はい、でもそんな中でこういう機会があると、こういう活動があるとね、精神衛生的にもいいっていうかね、心にゆとりもね生まれるんじゃないかななんていうふうに感じておりますけれども、はい、ここからはですね、まあ、ワンヌマプラス子育てですから、このエリアで子育てをしていてのメリットについて藤井さんね、
はい、
伺っていこうかと思います、
はい、お願いします、
はい、
沼津で子育てをしていて良いなって思っているところを教えていただきたいなと思っています。まずはエミさんお願いします。
はい、私も、まあ、生まれも育ちも沼津で、まあ、結婚してまた沼津で今住んでいる形なんですけど、やっぱ沼津は、まあ、富士山もすごく綺麗に見えますし、まあ、駿河湾も近くにあって自然が近くて子育て近いし、あと子育てをしていく中でやっぱり遊べる公園などもいっぱいあったり、子育てを応援したいと思っている人や場所がたくさんあるところが魅力だなと思っています。のびのび過ごせる環境がありますし、地域のつながりも感じやすいなと思っています。で、子育てをしているとやっぱこう悶々としてしまうことやっぱあると思うんですけど、誰かと話せるって本当に大事なことだなと私自身も思いますし、お母さん方にもそういうことが必要かなと思うので、助産師として地域の中でママやパパが安心できる居場所を増やしていきたいなと思います。
なるほどね。そして、
はい、じゃあ矢野さんいかがですか。
はい、沼津は、ね、子育て支援センターが各所にあったりだとか、相談場所など子育てのサポートが他のところに比べてたくさんあるんじゃないかなって思ってます。なのでとても安心して子育てができるんじゃないかなって感じてます。そして、私の実家は内浦なんですね。なので、夏には海水浴をして川遊びをして釣りをして虫を取りをして、で冬でも暖かいので過ごしやすくて、実家の父親のみかん畑にみんなで集まってみかんの収穫をするなどとして、親子で季節を感じながら自然の中でのびのびと過ごせる場があちこちにあるっていうことがとても沼津のいいところだなって思っています、
うん、
自然の中で見る子どもの笑顔の達成感に満ちた顔はもう本当に格別ですよね、うんうん、そういうのがねいつも見れていいなって思ってます。あと沼津は、子育ては家庭で頑張るものじゃなくて地域みんなで支え会える支えていくものっていうのが残っているなと思っていて、今住んでいる周りもすごい子どもたちに優しく近所の方が優しく声をかけてくださるので、なんかそんな優しさが残ってるっていうのがなんか沼津のいいところだなっていつも思ってます。
なるほどね。私は住まいは三島ですけれども、先日牛伏の海岸に子ども連れて行きましたら、結構やっぱり週末は観光客が多いんですね。観光客の中でもやっぱ親子連れが多くて、こんな海が近くにあったらいいなっていうお子さんの声が聞こえてきて、観光客の方だと思いますけど、我々海が近くにあるっていうのがどうしても当たり前のね環境、例えば富士山が綺麗に見えるぞとかですね、湧き水豊富でそれ飲んでるぞって当たり前になっちゃってるんだけど、今お二人からねお話伺ってると、富士山随分我々は恵まれたところに。
本当ですね。この番組でこの質問よくするじゃないですか、でやっぱり皆さん沼津すごいいいよって言ってくださっていて、
ね、
でなんか沼津市かなんかのアンケートも、
はい、
沼津で子育てをする満足度っていうのがすごい80%とかぐらい
高いんですよ、ね、
そうなんですけど、なんか 評判で言うと沼津の子育てはって言われてしまうので、うん、なんかもっと、うん、もっとなんかいいよってアピールできる。
この場ですよ、まさに。
まさに。本当ですね。
そうですよ。だって、沼津市提供で、毎月、2回、子育てに関する番組を放送しているっていうのは、全国見ても珍しいと思うんで。
あ、じゃあ、腕の。
そうですよ。我々、腕の抜けどころ。
腕の、頑張らなきゃです
ね。そういうことなんです。
本当ですね。頑張ります。
最終的に自分たちが頑張るっていう方向に落ち着きましたけど、でも本当にそうなんですよね。こういったね、はい、メディアを使って私たちがその魅力をどんどんアピールしていかなければいけないなというところ、はい、まあ改めて気づかされたわけですけれども、うん、取り組みとしてもまだまだこれからね、いろいろ期待できそうなものがね、
はい、
藤井さんありそうですね。
本当ですね。
うん。ということで、
はい、
その今後の展望について、
はい、
いろいろ伺っていきたいと思います。じゃあまず原田さんから。お願いします。
はい、私そう助産師っていう仕事に関してなんですけど、うんはい、助産師ってやっぱお産に携わる、うん、っていうのがメインで、まあ、出てくると思うんですけど、じゃもちろんそちらでも携わらせていただいてるんですけど、うんまあ、その後産後とかその後についてもやっぱ助産師は関わっていく、うん、行きたいっていうか、うん、そういう存在であるので、そこを、うん、ちょっと皆さんに知ってもらいたいなっていう意味も込めて、うん、まあ産後はもっと気軽に親子が集まれる場所づくりをしていきたいなと思っています。で、現在行っている子育てサロンに加えて、まあ親子のイベントだったりとか、ママのリフレッシュ企画、助産師に、まあ、気軽に相談できる会、あとは地域の活動したい方とのコラボ企画なども増やしていきたいと思います。うん、で、まあ、ちゃんとしなきゃと頑張りすぎてしまうお母さん方が少しでもほっとできるような場所を作っていけたらと思っています。で、初めての方やお一人の参加の方にも来てよかったと思えるような場を目指して、ちょっと今後も活動していきたいなと思います。うん
助産師さんってすごく今貴重な存在ですよね。
そうですかね。ね
、はい、世の中まあこれ厳密的に統計を取ったわけじゃないんでわかりませんけれども、はい
うんうん、
ただ産科婦人科いわゆるまあ産婦人科っていう括りじゃなくて。産科が今なくなりつつあるじゃないですか。
そうですね。今どんどんなくなってきて、
ね、
子供の数、まあ産む数もちょっと減ってきているので、確かにそうですね。うん、貴重なんですかね。
ちょっと素人な質問で恐縮ですけど、助産師さんというぐらいだから、
はい、
例えばお子さん生まれるっていうお宅に。はいお伺いをして
あ、サポートのそうですね。そういう助産師もいますし、うんはい、そう私に関してはお産を取り上げないそういうくくりの助産員を立ち上げてて、はい、基本あ私はそんなので産後のお母さん家の、うんうんうんうん、まあ授乳産後のことをメインにやる助産員をしています。はい。
私の同級生でもその助産師の資格をね取りたいって高校時代から取りたいって言っていた子が同級生にいて勉強すごく大変だっていう風に言って当時言ってましたけど、
はい、
ちゃんと資格を取って今活躍してますが、
はい、
すごく貴重な存在なんだよなって、
はい、ありがとうございます
改めて今お話を伺って、はい、
産後のお母さんはその母乳のこととかですごい悩まれるですね、初めての子育てだから本当にもうちょっと話しただけでポロポロ泣き出しちゃうようなお母さんたちもすごくたくさんいて、で助産院さんって病院じゃないから、うん、いけない困った時に病院だと自分で探して病院に保険証持っていくっていう感じができると思うんですけど、まずはこういう助産院でこういうふうに活動されている方が病院じゃない形であるので、本当にこういう番組を通して知ってもらってお母さんたちがこう選択できるっていうすごい救われると思うので、みんなに知ってもらいたい。ありがとうございます。
わかりました。さあ、お隣、植松さん、今後の取り組み、展望についてぜひ教えてください。
はい。 私は今後はもっと多くの親子に立ち消えを届けたいなって思ってます。なので活動できる場所を広げていきながら、あとは一人一人の思いにじっくり寄り添っていきたいっていうふうに思ってます。でまた子育てやママがね、自分自身のことに悩んだ時にここに来れば安心できるって思ってもらえるような親子の居場所づくりだしとか、あとこの地域で女性たちがそれぞれの力を生かして輝いていける居場所づくりもしていきたいと思ってます。でママが元気になることで子どもは、ね、安心するんですね。でその温かい循環を広げていけたらなって思っています。
ねえ、家の中でもママがご機嫌だとみんなご機嫌になりますからね。
そうですね。
一方でご機嫌斜めだとちょっとみんなもご機嫌斜めになっちゃうっていうくらい。まあ、家族、家庭の中でママの存在っていうのはやっぱり大きいんだなぁなんていうふうに思いますけれども、まあそういった中で親子の居場所づくりとかっていうね、お話がありましたけれども、そういったところからママがね、笑顔になれるようなきっかけをこれからも作っていきたいというようなお話もいただきましたね。
なんかこう寝返りをするのがとか、歩き出すのがとか、そういうのって本当に子供によって何ヶ月になるとそれが起きるとか、そういうことじゃないと思うんですけど、
それぞれですもんね。
でも綾野さん、その療育の現場にもいたことがあるので、はい、なんかそういった目線でもすごくお母さんたちが安心できるようなアドバイスとかをしてくださるので、すごい心強いんじゃないかなっていうふうに思います。
嬉しいです。
さっきも私話しましたけど、どうしてもうちの一番下の娘は成長が遅いもんですから、同じ月齢というか年齢だともうみんな立って歩けるぐらいなんですけど、うちはまだ立って歩くことができないんですけど、そうなるとやっぱりね、親としてはいつ立ってくれるんだろうとか、果たして歩けるんだろうかっていうような、どうしても不安はね、持っちゃうんですよね。不安になりますよね。特に父親である私よりも妻、母親の方がより心配だと思いますけれども、でも世の中はそういった悩みとかね、事情を抱えているお父さんお母さんって結構多いなっていうのもね、ありますから、そういったことも気軽に相談できるような環境がね、できてくると、いいなというふうに、私も経験上そんなふうに感じました。さあ、では、
はい、
藤井さん、次は最後の質問ということになりますね。はいはい、
最後に子育て中のパパとママへのメッセージをお願いします。エミさん。
はい、子育てなんですけど、私も日々3人の子供と向き合ってますけど、まあ幸せなことももちろんたくさんある反面、まあ今日朝もちょっと一番下をすごい怒ってしまって保育園に送り出してしまったんですけど、
どうして怒ったんですか？
ちょっと
何があったんですか？
何があったんですか？そうですね、ちょっと
ま
あでも
これ多分言ったら、まあ言って差し支えない範囲ですけど、多分今放送を聞きのパパママがみんなそうだよねって共感すると思うんで。ぜひちょっとどんな事例があったかっていうのを。
いや、でも今日は、まあそうですね、保育園に行く時間なんですけど、いつまで経っても、はい、ね、
自分で動かない
とか、なんかそういうので、ちょっと私も、ちょっと余裕がなくなりまして、少し怒りすぎてしまいまして、なんか保育園に送り出したんですけれども、なんかその後に、ちょっと自分を、ちょっと怒りすぎちゃったなと思って、
反省なさったわけですね。
はい、これから保育園にお迎えに行くときは、ちょっと怒ってごめんねって言おうと思っています。
ね。
はい。
うちの妻も今日、娘が小学校行くのに水筒を忘れてしまいましてですね。
はい。
もう怒りながら、通学路を追いかけていきました。
はい。
どこのお宅も同じですね。
はい。
はい。でもやっぱり親としてはちょっと怒りすぎちゃったっていう反省
ですね。そうですね。ちょっと反省が今日はあって、このラジオがあるのに、
はい。
あって思ったりもしたんですけど、はい。なので、まあ私のようにこういうふうに怒ってしまったりとか、不安になったり、自信をなくしちゃったり、これでいいのかなって思うことが本当に多いのが子育てなのかなと思うので、まあ私もこういう助産院をやっていますが、こういう人間なので、そう、頑張りすぎずに大丈夫だし、誰かに話して、こうやって今話したことでちょっと気持ちが楽になったりもしてますので、頼れる場所があること、で安心できることもありますので、そんなね存在、そういう風な場所を作りたいし、私もちょっと苦手ですけど、なんか自分自身をまず大切にもしてほしいなと思っています。あと何度も言いますけど、助産師はね、妊娠出産期だけじゃなくて、まあその後も困った時とか、ちょっと話したい時に とかにも全然気軽に話していい存在なので、それはちょっと皆さんに知ってもらっていつでも頼ってもらえたらいいなと思います、
うん、
はい、
もうこの部分というのは今日かなり大事なことだと思いますので、うん、繰り返し繰り返し皆さんにお伝えをしたというわけです、
うん、
ね。さあ、お隣植松さんはいかがでしょうか。
はい、私もですね、子育てはですね、思い通りにいかないことの連続ですよね。そうで、すごい頑張ってるのに、なんか結果が出ないもの、見えないものなので、すごく不安になってしまったり、自分はダメなお母さんじゃないんじゃないかなって、自分を責めてしまうっていうことは、私だけじゃなくて皆さんもあるんじゃないかなって思います。で、うちの子は今、小学校3年生ですけれども、日々、子供は成長するので、日々悩みが絶えないなっていうものを、経験してます。そうだけどやっぱりお子様にね、日々愛情のこもったタッチをしてあげるっていうことは、お母さんとかお父さんの自己肯定感も高めてくれるんですよね。自分はダメなお母さんだなって思ってたところが、いやいや頑張ってるぞというふうに思えるようになっていきます。であと、お母さんの優しい手で触れてあげるのと、お父さんの大きくて力強い手で触れるのと、子供にとっては全然違うので、お父さんからもぜひ、はい、立ち癒していただきたいと思います。ね、そういったタッチケア、日々の関わりがお子様の一生のプレゼントになっていきますので、うん、ぜひやっていただきたいなって思ってます。そしてタッチケアをね、日々取り入れると子育てもぐっと楽になります。小1の壁っていうものを私も2年前経験しましたけども、ああこういうものなのかっていう、うん、
ありますよね、
聞くと聞くとは全然違うなってものを体験したんですけども、タッチケアが私たちにはあったので、楽しく乗り超えることができました。なので皆さんにもとてもおすすめをしています。なので、あと、ね、この自然豊かな、ね、沼津で子育てをしていくことを一緒に楽しん で、うん、でそして一緒に、ね、この豊かな未来を子どもたちに手渡していけたらいいなって思っています。
素晴らしい一言でしたね、最後ね。おっしゃる
通り
ですね。
本当に
ね、藤井さん、
はい、本当に抱きしめるとか触れ合うっていうことって本当にすごい大切なことだと思っていて、うん、で子育てって今本当に大変だと思うんですけど、うち子供が今高校生になって、抱きしめさせて、
藤井さんとももうそんな大きくなるんですか。
そうなんです、高校生
の、高校生か、
はい、男の子がいるんですけど、抱きしめさせてもらえなくなっちゃったんです。でそれがいつ終わったかって、うん、わかんないんですよ。だからなんかなんだ立ったよとか寝返りしたよっていう初めてってみんなでお祝いするんですけど、その最後の抱きしめた最後の日とか、そういうのって味わえ、わかんない、いつ卒業、そうだから本当に一つ一つ抱き大切にすることが大事だななんて今日も聞いてて思いました。
私も同じこと思ってました。まあやっぱり小学生になってくると抱っこなんていうあれじゃなくなってくるわけですよね。だからまあ本当に生まれたての赤ちゃんの柔らかさと軽さ、ちょっと忘れがちじゃないですか。でももうあれって戻ってこないんでね、今その一瞬一瞬大変な部分もあると思いますけれども、放送機のねパパママ今この瞬間をぜひ大事にしていただければなというふうに思いました。さて、お二人それぞれね、花恵美助産院、そして、ココフワとご紹介しましたけれども、それぞれ最新情報インスタグラムがあるということですね。
はい
すね、
はい、
ですので花恵美助産院ココフワ各、最新情報インスタグラムをチェックしていただければなというふうに思います。藤井さん、あっという間でしたね。
はい、
どうで
した？緊張しました。いつ慣れるんでしょうこれは。
まだまだ言っても4、5、6、
まあはい、
まだまだこれからです、
はい、ありがとうございます。
着実に
頑張ります。
着実にゆっくりゆっくりやっていきましょう、
ね、次ならいけそうと思うとまた時間が1ヶ月とかだとまた緊張しちゃう、ね、
今日もラジオなんで皆さんに様子はお届けお見せできませんけれども、私と藤井さんのアイコンタクトがね、
ちょっとできるようになりました
、ね、はい、みたいなねやり取りをしながら進めておりますけれども、今日は貴重なお話をゲストのお二人からお伺いすることができました。今日のゲスト、花恵美助産院の助産師でいらっしゃいます原田恵美さん、そして、ココフワで活動していらっしゃいます植松彩乃さんのお二方をお迎えいたしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして藤井さん、今度は7月ですね。
はい、
はい
はい、7月のゲストもお楽しみに、
うん、しております。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここまでワンヌマプラス子育てでした。